皆さんおはようございます。今礼拝、素晴らしい賛美と、そして献金、感謝の捧げ物の祈りの時を、阿弥先生が持ってくださいましたが、本当に礼拝賛美を捧げる時に、そして私たちが献金感謝の捧げ物を捧げる時に、神様がどれほど私たちにとって気前の良いお方か、どれほど寛大なお方であるか、私たちは知ることができます。神様の気前の良さは私たちの思い考えを超えています。それは愛する一人子イエス・キリストを与えるほどに、もうご自身を無一文、もう破産宣告を下すほどに、私たちのことを向こう見ずに愛され、そして与え尽くすお方です。そのような神様が私たちと共におられることを本当に心から感謝します。今日はそれの中で、再建第2回目のですね、回復への道ということについて、話をさせていただきたいと思うんですが、人は誰でもとんでもない失敗をします。ここはですね、皆さん教会ですので、ぜひ正直に言っていただきたいと思うんですが、これから質問することですね。今まで私はとんでもない大きな失敗をしてきたっていう方はいますか？いらっしゃらないでしょうか？いらっしゃらないのは私だけでしょうか？すいません、失礼しました。生きている限りですね、私たちは誰でも失敗します。しかしその失敗によってその人の価値が損なわれるんでは決してありません。むしろその失敗よりも、その失敗にどのように向き合って、そしてまたそれが人々にどのような益をもたらすかが大事です。聖書の中のダビデをはじめ、神に愛された多くの人たちが罪を犯し、失敗しました。しかし、それらの人々を通して私たちは知ることができます。それは神は罪を許したいと近づいてくださる方であるということ。そしてさらにはそこから神と共に立て直すことを願っておられること、ノート最初の冒頭の御言葉、エレミア31章3節から4節、よろしければ一緒に読みたいと思います。3、はい。主は遠くから私に現れた。永遠の愛を持って私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。乙女イスラエルよ、再び私はあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び踊る者たちの輪に入る。回復ということこそ、聖書が一貫として伝えている中心テーマの一つです。回復ということについて覚えていただきたいことは、この回復とは、この元通りの良い状態になること。その中で聖書が語っている回復は、創造主であるこの神との関係の回復であるということです。ですからその神に立ち返って、そして関係を回復することがまず必要であります。しかしそれにもかかわらず、かつてのイスラエルの人々の、をはじめですね、人の罪は神に頼らず、この世の力、偶像に頼ってしまい、神に背き、そして神から離れて生きようとする傾向があるために、的外れな人生を歩んでしまいます。誰もがこの世の中に命を受けて、そして死ぬために、あるいは身に滅びを受けるために生きようとは思いません。自分は何のために生きているんだろうか、人生にどんな意味や目的があるんだろうか、今自分はここで何をしているんだろうか、さらには生きたい、いやもう生きるのも辛いから死にたい、あるいは生まれてこなければよかった。これらはでもどれも私たちが真剣に生きようとした結果です。しかしどんなに一生懸命に生きようとしても、そして誰かのために一生懸命生きようとしても、的を外してしまうことがあります。人との関係の中において、誰かを故意に傷つけ、そして自分も傷つけようと思って愛そうとする人はいるでしょうか。心からそのことを望む人はいません。もしそんな中でもいるとするなら、よっぽど精神が病んでしまっていると言わざるを得ません。しかし私たちは皆愛するということも、この本来の神の愛からそれて的を外すということがありえます。そのすべてはこの神との関係とのずれから生じてきます。しかし神は正しく変わらないお方ですが、 私たちが神との関係の中からずれていくことで、あらゆる私たちの考えやそして行動に歪みが生じてきます。そのために神様は私たちにこの回復の道を備えてくださいました。それは神との関係の回復のために唯一の道であり、本来の自分になっていくための道でもあります。それはイエス・キリストを知り、そしてイエス・キリストのように変えられていくという道です。そのためにですね、神様が願っておられる三つのことを話したいと思います。今日は特にそのうちの二つのことを話し、来週もう一つのことをお話しします。一番目ですが、本来の、ところに立ち返る、イザヤ44章、21節から22節、一緒に、読みたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。ヤコブよ、これらのことを心に留めよ。イスラエルよ、あなたは私のしもべ。私があなたを形作った。あなたは私自身のしもべだ。イスラエルよ、あなたは私に忘れられることがない。私はあなたの背きを雲のように、あなたの罪を霞のように消し去った。私に帰れ。私があなたをあがなったからだ。聖書のこのギリシャ語の言語で使われる罪という本来の意味は、この的を外すということでありますが、この的外れであるという生き方について、今の時代そして最も誤解を生み、そして混乱を起こしていることが、このありのままの自分を生きるということについてです。多くの人がありのままの自分を生きようとして、あてもなく漂流して、いまだに本当の自分を見出せずに悩み、心病んでいく時代です。そのことについて今年ですね、いろんな本を読んだんですが、いくつかの本の中で牧師閉鎖病棟に入るというですね、結構衝撃的なテーマのですね、タイトルがあった、そういう本があったんですが、この本からすごいいろいろと考えさせられることがありました。この本の著者は、牧師で、沼田和也先生という方ですが、沼田先生は自身が牧師でありながら心の病にかかり、挙句の果て閉鎖病棟に入ってですね、そこから回復へ至る様子を本の中で赤裸々に綴りました。その中で牧師として多くの人にありのままに生きてよいんですよというメッセージを発してきたことについて、自身が病にかかり、そしてこのありのままの自分というものがいかに曖昧で、そして自分をがんじがらめにしてきたものであるかということを告白します。あるですね、主治医である精神科医との対話の中で、その主治医はこの沼田先生にこのように言われます。沼田さん、あなたは今さぞかし私に自分のありのままを受け入れてほしいんでしょうね。今までよく頑張ったね。お疲れ様。あなたは悪くないんですよと慰めてもらいたいんで、もらいたいんでしょう。そうやってねぎらってもらいたいんでしょうね。みんな周りのせいにして。でもここでやるべきことはそれじゃないんですよ。あなたがこれまで積み重ねてきた挫折の数々、あなたはそこにある共通点を見つけ出し、そして見つめ、内省を深めなければならないんです。そうでなければあなたはこれからも同じ挫折を、そして痛みの中を繰り返し歩み続けるだけです。あなたは何も変わらないままです。もし本当に変わりたいのであるならば、あなたは自分の内面を見つめ、なぜ今こうなっているのか、自らの思考の癖について考えを深めていかなければならないんですよと。それができないのであれば、治療はここでおしまいです。沼田さんはその言葉を突きつけられて、これまで考えてもみなかった本当の自分を知るという道を見出します。その主治医は真剣な眼差しでこの真実を突きつけてこられたからです。主治医の言ったことは沼田さんから生きる自信を奪い取ろうとしているわけではありませんでした。またありのままの自分が良くないと否定しているのでもありませんでした。そもそもありのままの私と思い描いているそのもの自体が本当に自分が心から望むありのままの私なのか、そこを問うべきだと 私に要求してきたのかもしれないということに気づきます。ありのままとは、自分が思っているほど簡単にわかるものではないし、その時の自分にとって都合の良いのものをありのままと呼んでいるだけかもしれないし、もしもありのままの私というものがあるとしても、それは固定的でずっと同じ状態ではなくて、どんどん変化していく。川の流れのように、つかみどころのないものこそがありのままの私ということではないかと。今の時代、ますます誰しもがありのままであるという本当の意味を求めています。その中で、このありのままという意味が的外れにならないために、自分にとってのこのありのままということが本当は何を意味するのか、自身と勇気を持ってですね、問い直し、そして追求していくことが求められています。沼田先生自身はさらにこのように告白しています。これまでのこのありのまま像とは違ったあり方を探す中で、自分にとって困難な道であったが、これまで自分では考えたこともない自分を見出す道であった。その中で妨げとなっているものが人の心の中にある傾向で、ありのままが良くないから甘ったれんなと、歯を食いしばってただ耐え忍びひたむきに頑張るという根性論であったり、ありのままという言葉を武器にして度が過ぎる言い訳によって自分を上塗り、何でも人のせいにすることによって自分は無垢な被害者なのであり、常に周りの人こそ私への加害者だと断罪し続けることであったり、さらには他の人のせいにしているのが間違いであるとして、何もかもが私が悪かったと、今度は極端に自己卑下に流されることであったりしたということです。けれども、これらの根性論とか被害者意識や自己卑下の中にとらわれることじゃなくて、それで自分は本当に良いのか、満足しているのか、自分は自由で本当の自分を望む自分であるのかを問うべきであるということです。それでは、どのように生きたら良いんでしょうか。聖書はこのことについて何と言ってるんでしょうか。それは本来のところに立ち返ることです。今一度先ほど読んだ御言葉を読みましょう。イザヤ44章21節から22節。ヤコブよ、これらのことを心に留めよ。イスラエルよ、あなたは私のしもべ。私があなたを形作った。あなたは私自身のしもべだ。イスラエルよ、あなたは私に忘れられることがない。私はあなたの背きを雲のように、あなたの罪を霞のように消し去った。私に帰れ。私があなたをあがなったからだ。神は私たちのそのような心の傾向をすべてご存知で、そのままでご自身のもとへ帰るようにと言っておられます。聖書によると私たちの心は基本的に3つのことから成り立っていると言います。その3つは意思と感情とそして思いです。意思は、私はこうしたい。感情は、私はこう感じる。そして思いは、私はこう思う。もし私たちが、ただ単に、私がどうしたくて、私がどう感じて、私がどう思うかだけを突き詰めていったら、私たちは簡単に欺かれていきます。聖書で私たちの心は陰険で直しがたいものであると言っているからです。ですから、誤りのない、しっかりとした基準に立って、私たちの心を測ってもらう必要があります。ノートにはないですが、詩篇139編23節から24節ではこう言っています。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。聖書を自分の思い、そして意思、感情に従って読もうとするんではなくて、聖書そのものに私の心を読んでもらうことが何よりも重要です。聖書はこう言います。神が まず私たちのことを完全に受け入れ、そして手を差し伸べてご自身の方から近づいてきてくださるお方であると。神は愛であり、そしてそのことが第一の動機であり、すべてのことに優先するものだからです。私たちが神を愛したのではなくて、神がまず私たちを愛してくださいました。それも私たちが罪の中で神から離れている時から。ですから皆さんが聖書の御言葉を読む時に、まず神様が皆さん一人一人にその心にそのことを語ってくださいますように祈ります。聖書はさらにこう言います。あなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。女が血の身ごを忘れようか、見よ、私はあなたを手のひらに刻んだと。あなたがどこにいて、そして何をしていようとも、あなたのことを許し、憐れみ、愛したいと神は願っておられます。そしてそのことをイエス・キリストの十字架を通して私たちに表してくださいました。これが福音です。そしてその聞いたことから私たちが押し流されることがないように、日々変わらない御言葉を通して御言葉に聞き立ち返ることが何よりも重要です。その上で神はさらに次の御言葉を与えられます。詩篇の32編8節から11節、一緒に読みます。3、はい。私はあなた方行く道であなたを教え、あなたを諭そう。あなたに目を留め助言を与えよう。あなた方は分別のない馬やラバのようであってはならない。靴輪や手綱、そうしたバグで強いるのでなければ、それらはあなたの近くには来ない。悪しき者は心の痛みが多い。しかし主に信頼する者は恵みがその人を囲んでいる。正しい者たち、主を喜び楽しめ。すべて心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよう。神は私たちのことをそのままでいることが耐え難いほどに私たちのことを愛されました。なぜならその的外れの人生の中を生き続ける限り、私たちの人生にますます痛みが生じ、傷ついていくからです。その結果、もたらされる傷から来る後遺症は残っていきます。生きている限り私たちの人生で痛みは避けることはできません。それらは私たちが一生懸命に生きた結果です。しかし私たちは惨めな中に生き続ける、その思いは避けていくことができます。もし私たちがそこから学び、そして矯正を受けていくなら、神は何度でも絶えずご自身の許しと誠実さと憐れみ、そして恵みの中で私たちを平安と喜びを持って回復への道へと進んでいくように導いてくださいます。ダビデは詩篇23編の中でこのように言っています。それはあなたの鞭と杖、それが私の慰めですと。神の慈しみとそして恵みを知れば知るほど、あらゆる試みや痛みや主からの罰ではなくて、私たちを訓練し、そして回復するために懲らしめるものであるということを覚えることができます。そしてどのような中においても神と共に回復の道を進んでいくことができます。その神がどれほど私たちにとって憐れみ深く、そして恵み深いお方でしょうか。主は恵み深く、そして情け深く、怒るに遅く、災いを思い直す方。そのことを自分自身が本当に心から知り、本来の自分に生きていくために必要なことは、2番目の取りなす人となるということです。詩篇のですね、106編23節から25節、読みたいと思います。それで神は彼らを根絶やしにすると言われた。もし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい怒りを収めていただくために見前の破れに立たなかったなら、どうなっていたことか。しかも彼らは尊い地を蔑み、神の御言葉を信じず、自分たちの天幕の中で不平を言い、主の御声を聞かなかった。この破れとかですね、破れ口と聖書に頻繁に出てくる言葉は、敵の攻撃により城壁が崩されたときに、そこの崩されたところから一気に敵の軍勢が押し寄せてくる決壊した箇所のことです。そこから敵につけ入る隙を与えてしまいます。サタンは 私たちの中にこの罪や弱さの破れ口を見るときに、それを訴える権利として用い、そして日夜訴えてきます。しかし神はその破れをご自身の憐れみと恵みを注ぐ機会として用いられます。私たちはどちらを選びたいでしょうか。自分自身に対して、そして周りに対して、私たちはどちらを選びたいでしょうか。神は私たちがイエス・キリストを知る点で憐れみ深い、そして忠実な祭司となることを願っておられます。そのことにより自身の憐れみと、そして恵みがどのようなものであるかを示してくださいます。さらにヘブルの、手紙2章17節から18節、この言葉を読んで御言葉に聞きたいと思います。したがって神に関わる事柄について、憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるんです。神様から私たちを引き離すもの、神の愛から私たちを引き離すものは何でしょうか。罪でしょうか。いや、罪は天の父がイエス・キリストを通して完全に罪を処罰し、そして私たちのために贖いとなってくださいました。むしろ罪が私たちを神から引き離すものではないんです。むしろ確信を持って言えることは、それは罪ではないということです。神から私たちを引き離すものというのは、私たちのこの自分を自分として正しいとする自分の思い、自分の感情、自分の考え、自分の意思によって生きようとしてしまうこの心です。それは自己義認と言いますが、その自己義認が神を私たちから遠ざけるのではなくて、神、私たちを神様から遠ざけていきます。神から私たちを引き離すのは、私たちのこの罪ではなく、私たちを神様から遠ざけるのは、むしろ私自身や、そして私以外の人々に対するこの神の恵みを私が拒絶してしまうということにあります。神は愛です。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。そして神はその破れ口に立って、私たちの罪、私たちの弱さのために今も取りなし祈ってくださっています。それは私だけではありません。他の人々、互いにと言っています。そしてエゼキエル書22章30節はこのように言っています。この地を滅ぼすことがないように、私はこの地のために私の前で石垣を築き、そして破れ口に立つものを彼らの間に探し求めたが見つからなかった。エゼキエル、そしてエレミアの時代に神様は破れ口に立つものを求めました。しかし、破れ口に立って、そこで取りなす人がいなかったんです。神様は今この時代に破れ口に立って取りなすことを求めておられます。そのために私たちに愛する一人子イエス・キリストを与えてくださいました。いつの時代においても、この神が求めておられることは、この破れ口に立つものです。絶えず破れ口に立って取りなす者たちのことです。そしてもう一つ、神が求めておられることはあります。神が求めておられることは、それは礼拝者となることです。あらゆる時に主を賛美し、そして礼拝する人たちです。この破れ口に立つ者と、そして礼拝者となる者、この二つの面を兼ね備えた者を神は今も探し求めておられます。来週この礼拝ということについてですから話していきたいと思います。神はあまねく全地を渡して、ご自身との思いと心が一つとなっている者に御力を注がれます。本来神は人を通して地を支配するようにと定められました。そのための権威を神から私たちが与えられているということを、今一度じっくりと思い巡らす必要があります。 今再建するにあたって、この神の権威とそして力をしっかり受けて、私たちの教会に、そして家族に、職場に、学校や地域の中で、この取りなしということを通して城壁を再建するものとなっていきたいと思います。最後に祈る時を持ちたいと思います。誰が私たちを訴えるんでしょうか。私たちをキリストの愛から引き離すものは何でしょうか。神様、あなたはイエス・キリストを通して私たちにご自身の完全なる愛を、完全なる許しを私たちにもたらしてくださったことをありがとうございます。そしてイエス・キリストを通して、イエス・キリストご自身が今も天の父の神の右の座に立って、私たちのために取りなし、そして祈り続けてくださっていることをありがとうございます。神様、私たちも同じように、私たちは自分自身に対して、また誰かに対して、私たちは取りなすものとなるように、神様が救い、そして選んでくださったことをありがとうございます。今神様が一人一人にそのことを求めておられることを感謝いたします。今この終わりの時代に、ますます私たちの愛、私たちの心は固くなになり、そして冷えていきます。しかしどうぞ、だからこそ今も私たちのために取りなし、そしてすべてのことを収め、そして勝利してくださったイエス様が共におられることを心から感謝いたします。どうぞ神様、私たちが自分の思い考えに生きよって生きるのではなく、また自分が神から受けるその恵みを拒絶することなく、また他の人に注がれるその恵みを拒絶するのでもなく、神様どうぞ神の慈しみと恵みを覚えるものとして、それを表すものとして用いてくださいますように。そしてこの傷ついた地に、どうぞあなたの癒し、そしてあなたの許し、そしてあなたの和解、そしてあなたにある希望を私たちが述べ伝えていくことができますように。イエス様が一人一人にその力と権威を与えてくださったことをありがとうございます。どうぞ私たちの目を開いてください。そして今あなたがしてくださっていることに私たちが立って、そしてあなたの働きに私たちが預かっていくことができますように。さらに私たちは今あなたが始めてくださったこの城壁を再建していきたいと思います。あなたは必ず立て直し完成してくださる主です。どうぞ取りなしを覚えていくことができますように。そして来週、どうぞ私たちは礼拝者となるということを学んでいきたいと思います。神様、今一度あなたが私たちに求めておられることに私たちが応答していくことができますように。すべてを感謝し信じ愛するとき、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。神様、おめでとうございます。今週もどのような中にあいても、私たちのために日々取りなし祈っておられるイエス・キリストにある恵みと平安が皆様のうちに豊かにありますように、心からお祈りします。